すべては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
みんな大丈夫、むしろさ面白くなくない大丈夫っていう話みたいな。
あ、中心好きぐらいになったんだけど、
松井先生のやつなんか、うん、他から見たらなんか50分100歩みたいな話されてたんですけど、結構最初すごいなんかもう異端児が、高校までの異端児がもうなんかすごいことを言ってるみたいなことですごい期待して読んだので、はい、正直なんか、はい、自分の考古学のイメージとそんなに変わらなかったので、なんか面白いと思ったんですけど、
あ、ですから、松木武彦先生のおっしゃってることとかは、日本国の考古学っていう中ではマイノリティですけど、あの世界の考古学の中では一つ の体系として十分認められていることを、あの 日本の考古学でやったっていうことなので、私は繰り返しになりますが外国のことをやっている専門にしている人間なので、そういう人間からすると別にあの気をてらったですとかそういう印象は全くないですし、あのすごいしっくりくる方がいても全くそんなあのおかしくはないと思いますね、
はい、それってやっぱりその考古学界での異端、まあ、日本考古学界での異端扱いされるっていうのは、まあ、なんていうか僕らからして、まあ、あの異端なのこれはっていうふうに思ってしまうっていうのは、単純に僕ら考古学に対する知識量が少なくて、例えば有馬先生が建築の人たちを見てなんとかさんの作品は異端なんだよって言われてもなんか気持ち悪い建物あんまりもあんじゃんって思うのと間違いのもので、要するにまあそれは知ることが大変だっていう言葉は近いことかもしれないけども、異端って分かるってことは常識というか普通のものを一つを確実にちゃんとしていることじゃないですか。
なんかそのオーソドックスのオーソドックス、
なんかそう別になんか反応したりとかじゃなくて、宗太郎があんまりこう思ってるイメージと違わなかったですっていうことに対して、それは単純になんだろうな、もうちょっと知ってからじゃないと分からない世界って多くんじゃないかなっていうふうに思ったっていう。
そうですね、なんか全然変な絵って思ったんです
よ。知ることっていうことが要するに何だろうな、今簡単にいろんな情報が手に入るので、とりあえずウィキペディアで考古学って言えば、あ、考古学ってこんなもんかとか、建築って言えばこんなもんか、バロックってこんな感じねみたいなとか分かっちゃうけど分かってないじゃんっていうことがいっぱいあるじゃないですか。あの真面目に勉強してる人たちからしたら、いやそれだけじゃなくてさみたいな、ここまで言わないとこれは そのことにならないよみたいな、なんかこうオーダーがあって、なんか何が言いたかった
すごい、なんかあのなんか生活者としての視点みたいになってきますけど、
はい、
なんかあのそう今って情報があるように見えて逆に断片すぎたりとかして、絶対に実像が逆に結ばないみたいな感じになっていて、なんだろう、字で知ることの不完全さを生きることになっているよなみたいな感想があります。
感想ですね。
だからだって感想です。
考古学、なんか小野沢さんが先ほどそう学問の大学とかのところだとすごくこう分野間の壁がありそうで、それぞれ教えを作ってそうみたいなお話がありましたけれども、まあ、考古学は基本的に最初の方で申し上げましたけども、究極的には人とか社会っていうのを知りたいし考えたいんですよね、うんうん、 それは過去とかっていうふうにとらわれず、うん、なので人とか社会にまつわるあらゆる分野のことを勉強しないとできないんですよ。でも人とは何かとか社会とは何かとか文化とは何かとかそういうのってもうものすごくいろいろな考え方とかあるじゃないですか、うん、それこそ国によっても違うし、うん、突き詰めれば人それぞれ考え方は絶対違うし、うん、でもそれをできるだけ幅広くできるだけ深く習得していくっていうことを諦めたら考古学はできないのでそれをやらざるを得ないんですけど、そういう意味では考古学っていう分野の特徴としてはそのお隣のお城の門を叩くっていうのはもう何でしょう、そんなに抵抗はない、むしろそれをしていかないともうやっていけない分野だっていうのはすごくあって、でも ここから個人的な感想というか意見なんですけど、多分どの分野もそういうところはすごくあると思うんですよね。やっぱりそれぞれやっているのはみんな人じゃないですか、でいくらその人の生活とか人とかに個人とかにからは一見かけ離れたようなことをやっていても、それを考えているのは人なわけだから、やっぱその自分がどういう考えを持っていて、どういうそれこそ常識っていうのを持っていて、で自分と違う常識っていうのがこれだけあってっていうことをちゃんと自覚して考えないと、それは自分がその考えて発信したこととかに自信が持てないじゃないですか。そういう意味では学問って多分どの分野でもそういうところはあると思う。なぜなら人が発信してるから、人が考えたことを表現してるからだと思うんですけど、そういう意味ではそのやっぱり人とかその自分を作り上げたこの社会この文化っていうことについて、それがどういうことなのかどういうものなのかっていうのを知っていくっていうことを多分しなきゃいけないんですよね、うん、大学っていうところでその学問とかでプロというか専門家でやってる人は別にどの自分の専門がどうだからとかじゃなくて、でそれをするためには自分のお城に閉じこもってたら絶対できなくて、隣のお城をどんどん叩いてお宅はどうですかとか、どんな感じですかっていうのをやっぱり知っていかないと、多分そのお城はどこかで絶対に滅びるという
かけどそうですよね。今のお話全体から一つ目面白いなと思ったのが、当たり前で分かってたことですけど、なんかこう学問とか今の地の体系、まあ、この電気をつけてるのもあそこの建物を建ててるのもなんかこういろいろ全部が、まあ、人間が引いたこう定規の線によってなんだよなっていう当たり前のことが今すごく面白かったのと、なんかそれを知るために、まあ、なんだろう、自分、それを、その定規を引いてる自分自身がいかなる生き物かっていうのを、ちゃんと知ることが大事になるだろうっていうことだと、私は一つ、受け取ったんですけど、本当そうだよなと思って、例えば自分が大学に入った時にそういう意識でなんかその何かこれから一手を加えることになる自分がどういう生き物か考えて勉強しようなんてこれっぽっちもなかったと思ったらやっぱりバカだったなって今すごい思ったなっていう、まあこれも感想ですね。 あとまたちょっと急に飛ぶようなところがあるんですけど、その時に今回隣のお城を叩いて、なんかその言ったら本当にここに今回出してるものって一級品の肖像資料といいますかじゃないですか。自分のところが持っている宝物をこうさらなる地のために出すぞっていうこの姿勢、まあこのまず叩いていくっていうところがあの何でしょう、その知らなきゃいけないっていう学問の持ってる命題みたいなものを体現した行為で素晴らしいなっていう。
お手の隣ぐらい叩きました。
その行動力もまさにっていう感じですけど、でもってあの自分のところこれ持ってるよってすごく大切なものだけれど、これを出すことによって得られるものも多いはずだからってこう出してこられるその懐の大きさに私は感動しました。
お、ありがとうございます。ぜひ、はい、広告研究室のボスに
もう
懐深いですねと、
懐は深いです。やっぱりこう大きくなんだろう地を閉じ込めるんじゃなくって開く、まあ多分閉じ込めることを閉じ込めるというか囲い込むことによってよりこう強く醸造させることができるっていうのは鉄則としてある気はするんですけど、なんかない姿勢だなと思って、まあ、今時代としては割と開いてより大きな人数でとかオープンソースでみたいな話は増えてますけど、それがこう実生活というか実世界レベルで起きてるっていうのがいいなと。
大事なんですけど、この今使っていただいている資料が貴重である大事である、じゃあそれがどういう意味かっていうことはいくらでも言えるんですけど、でもそれはその考古学の人間同士の中で共有されていることでしかなくて、だからそれこの資料がいかに大事かっていうそのいかにの部分は、まあ、ご説明はできますけど、でもそれは知識として提供するわけですよね。でその知識として提供することしか我々はできなくて、で これが大事だどうだ、それは考古学でそうなだけなわけですよね。
うん、
突き詰めれば、
うんうんうんうん、はいはいはい、
で私たちはそう思ってる、
うんうんうん、
これこれこうだからっていう理由もある、うんだけど、それはその考古学の枠組みの中でそう評価してるんですよ、私たちが価値付けをしてるんですよ、うん、
はいはいはい、
でもそれの根拠は先ほども言いましたけど、完璧なる証拠があってそうしてるのかって言われるとそんなことはないですよ。誰だって自分が、まあ、考古学のみならず大学っていう場である学問分野のプロフェッショナルでやっている人たちっていうのは、まあ、その時点でその学問分野に10年近くとか10年以上人生を捧げているので、
はい、
花の20代30代とかも、
はい、
やっぱり自分がやってきたことが素晴らしいことだって言いたいんですよ、
うんうん、
価値あることだと、すごい貴重な意義あることなんだって言いたい。だけどだからその怖いですよね、隣を叩いて、あそうじゃない考え方があるんだとか、そうじゃない基準があるんだって知るっていうのは、考古学の資料も考古学の専門家がこれは貴重です、素晴らしいです、すごいものでしょって説明をすれば、その専門知識がない方はあそうなんだって思ってくださるじゃないですか。
なるなる、はい、
それは押し付けですよね。で 押し付けたくなかったんですよ。
はいはい、その
押し付けないで、そのものがあるっていうそのものから、うん、私たちが感じてない価値とか、うん、私たちが思いもつかないような価値とかを、もうそれぞれの方が思うのを見つけてくださったら、それに勝ることはないと。
はいはい、なんかすごいそれがいいなと思ったというか、あのまさにあの普段の自分の見方って、これはいいとされてるものですよというか、価値があるんですよって言われて、その自分の実感の外にある感じ方から、あのいいものだからいいものを見るっていう気持ちなんですよね。
それがある種常識の押し付けじゃないですか、うん、だからそれを私たちが、私はすごく個人的には、私たちが見てる世界っていうのは、別にそれが絶対的な世界ではまるじゃなくて、同じ景色とか同じものを見てても全く違う世界を見てた人たちが確かに過去いたっていうことが考古学の本当に醍醐味だと思っているので、ものすごく個人的に、だからそういう意味では一つ価値を押し付けるっていうところから離れられるっていうことが、その考古学とか、その考古学が得たこういうもののすごく一番大事な意味だし価値だと思っていて、そういう意味では かたやいいんですよ、その考古学の専門的な価値づけをご提供するっていうのは当然社会の中で必要だと思うけれども、でも今やっぱりどの博物館とか行ってもそういうのが非常に、そればっかりって言ったら失礼かもしれないですけど、そういうのが本当に当たり前になってしまってるので、やっぱりそれとは違う、私が思うこのものたちの本当の意味であり価値っていうのは、そういうのがものとか、あの社会とかの見方、全ての見方じゃないし、かたやそういう、これがこういうものですよっていうのを知ることは大事だけれども、でもそれにとらわれることが全くない、うん、そのものから別に自分がこう思ったっていうことを大事にしていただいて、でそこからどうつなげていくかとか、そういうのは本当に自由であっていいっていうことがお伝えできる形がないかなと思って、っていうところです。
納得です。大丈夫かな、褒め言葉で言い過ぎかな、けどあので言うと本当に何かこう、何でしょうね、今までの常識の感じをひっぺがしていく感じが、うん、あのこの展示は確かにありというか、あの来た方の多くが何かこう現代 あの素晴らしいというか、いい陶器の展示を見に来たみたいな見方で見えちゃったとか、うん、いう人も多くて、なんかこう、なんか違うものと自分の関係を全然その与えられた知識とはずらして考えられる展示に確かになってるよなっていうのはすごい思いますね。実際のところ私、形が変遷してっていうテーマにその乗っ取って見られたなっていう、私個人のですけど体感は全然なくて、本当に物をこう見てっていう感じになってますけど、なんか関係が違うっていうのはすごい思っています、
うん、本当に私自身が多分すごくあのこう考古学のものもものからすごくこう発見したいっていう欲求がすごくあって、でも私はその考古学っていう分野の教育を受けてしまってる人間なので、やっぱりその思考の枠組みからなかなか離れられないんですよね。だからそうじゃない方に表現を助けていただくっていうのが すごく楽しい作業だったし、まあ、現に作り上げていただいたものを見てもすごく多分自分ではこのもののこういう表現はできなかっただろうなっていう、まあ、もちろんそういう風にしていただいたのですごく良かったなと思いますね、うん、だから貴重なものなんですよ、はい、考古学の人間からすれば、でそういう貴重、すごく貴重なものでそういうことがやりたかったんですという無駄なこだわり、
いやけど
を発揮してみたっていうところですかね。
そう、そこの状態。いやけど、
でそれをさらに言えば、うん、その貴重なものだっていう価値付けをしている最高峰の組織でやりたかったんです。
東北大学、
はい、というこだわり
といった意味を含んで、やっぱり質の高いあとかいうことを言い出したらすごい安っぽくなっちゃうからやめピ
でその種類でも私たちはその学問というところで一応プロでやっている以上やっぱりその分かったというか自分たちがこうだと思うこうだと知れたと思うことしか基本的には表現はしないですよ、うん、いやその分からないこと、いやその知ることっていうのは私たちは今その過去とかこのものもものすごい一面しか見られないわけですよね。もうだけどその一面しか見られてなくてだから分かっていることとかすごく多分知れてることの方が少ないけれどそのすごく少ない部分しか表現することが基本的には許されていないというかその方法しか知らないからでもそのこれについて分からない分からないことが多分私がいやこれを作った人とか使った人たちが見てた世界は私たちが見てる世界と全く全然違うんだってその違いだと思うんですよ。だからこれなんだろうとかえでも説明できないとかそここそすごく本当はこのものとかが示唆してくれるすごく大事なところだと思っているんですけどそこを表現することができない。やっぱそのなんか不完全さを不完全なまま表現する分からないっていうことを分からないっていうふうに表現するっていうそこをね、やっていただきたかったんですよね。
なんか多分
あいいですか。五十嵐県修士課程の千葉です。なんか今回最後の段階でこう土器が並べてられた時に、まあ、なんかその土器をいろいろ見ていくんですけど、例えばなんかここにある土器とかは戦死時代に作られてさらに100年前に修復されてそこから貯蔵されてる土器だったりするんですね。でなんかその年代によってその例えばかけらのくっつけ方とかも違ってなんかそういう違いがまず見れてるっていうのが最初面白いなっていうとこから始まったんですけど、なんかその修復の精度っていうのが、まあ、あると思ってて、例えば今ここにこうかけらを集めて作られた土器があるんですけど、でも実際本当に厳密に言うと 100% の土器の形とか土器の艶感とかっていうものは今ここに存在してないんですけど、でもなんか良さが残ってるっていうか、そのかけらで修復された土器の良さが残ってるっていうなんかこう感じるものがあって、でさらにそれがなんかこう何なんだろうって思ってた時に、最後の最後に青野さんの作品をこう展示していく時に、なんかそのあそこのまあ一番角にある展示台の3つのブースにまず最初そのあの右奥の土器があって、そこのあと青野さんの2作品のところは空だったんですけど、なんか青野さんの作品が入ったことによってなんかあの一番右側の土器がなんか土器じゃなくてなんかもうその修復すらも合わせてなんかなんて言うんだろうな、もう作品みたいなように見えるようになってしまって、それはつまりなんかこう青野さんのなんかこうなんだろう部分から修復していくっていうその完全さじゃないなんか不完全な、まあ、不完全な修復っていうかなんかこうなんて言うんですかね、部分から全体をなんかこう不完全なものを作ってるわけではないと思うんですけど、なんかこう不完全なものがあることによってなんか不完全な時がすごいなんかこう作品に見えてしまうっていうか、なんかその土器の精度っていうのがちょっとまだまとまってないんですけど、そこのこう全部修復されてる土器の完全に残さなきゃいけないっていう感覚がまだ分かってないだけかもしれないんですけど、そこの良さがあるなと思いましたっていう。
青野さんの 作品が置かれることであそこに一つ文脈ができて、それによってこうただ掘り起こされた土器っていうだけじゃなくて、修復することとかその知らないことに対して迫っていこうっていうことまで全部が展示になった気がしたみたいな話かなと。
多分そういうことだなんか、
いや、分からない、この芝の言ってることは分かるようで分からないんだけれど、
不完全な芝が、
いや、あそこに天野さんの隣に置いてある時って、まあ、修復痕も大きくて、まあ、一言言ったらブサイクなわけですよ、この中にある土器の中では、うん、でブサイクその要するにお前もうボロボロじゃねえかお前はみたいなのが表面にすごい現れてるもの、うん、この中にでも現れていて不安定な感じがするんだけれども、青野さんのと並べるとあの不安定さこそがかっこいいんじゃねえかって思えてしまう。
そうそうです、なんかそのつまりこうなんて言うんだろう、なんか本当にただの土器が展示されてるっていう感じじゃないんですよ。
だから完璧な修復、あれはもしかしたらあれが完璧な修復であって、うん、完璧な状態でもともとああいう無罪な形だったかもしれないけれども、完璧な修復だけが良いとではなくて、
そうですね、
それすらもかっこいいと思ってしまえたのが今回の展示でしたよっていう、
うん、私がさこう今気になったのはなんかこうこの二人はどうやってそのなんかこう前提となる感覚みたいなのを共有したんだというか、なんか それも一つの多分この作業をしていく中で共有した感覚によって今の話が通じやすくなったのか、それとも私がただ単に千葉君の話をミスリードしすぎていたのか、どっちだっていうなんかいろんな気持ちが相混ざった
感じ。こう感じる原因としては、なんか、そうですね、例えばこう土器をすごいきれいに保存しなきゃいけないっていう、土器をちゃんとした環境で保存しなきゃいけないっていう目的がある一方で、なんかそういうこう枠にはめてしまうことによって、なんか土器の、その土器っていうか、この物が持ってる魅力が、なんか損なわれてしまう部分が、あるんじゃないかなって今日話を聞いて思って、さっきのその救うっていう話もつながるかもしれないんですけど、なんかそういうこういろんな枠組みにはめられていくことによってなんか拾いきれてない部分もあったのかなと思って、でその後になんかそのいろんなこうまあお城を叩いてですけど、なんか違うこう分野とこう合わさっていくっていうか合体していくことでなんか違う側面っていうか今まで拾えてなかった部分がなんかすごいこう魅力的に見えるようになったりも見やすくなるっていうか見やすくなったりもするのかなと思って、
まあ、一番最初の方で私が印象に残ってるんですよってご紹介した青野さんの分からないっていう部分を分からないままに維持して伸ばすっていうご方針で出展していただいた作品も作られているとすれば、それは先ほど申し上げたその考古学っていうところの知らないところは表現しないというか、なるべくそれが目立たないようにする。だからその修復痕とかは原則的にはなるべく目立たないように作るといいますか、やるのが原則なわけですよね。私例えばこういった展示にお貸し出しするっていう時も、まあ、できるだけそれ修復痕が少ないもので展示をする置き方としても、その修復痕をなるべく見えない角度で置くっていうのが大原則なので、本当にまさに青野さん その作品を作られる際のご方針と真逆というかなんですよね。でそのある意味この真逆で今真逆な方針といいますか流れの中で、まあ、広角のものは私たちが生み出したものではないですけれども、まあ、その修復っていうところで私たちがしたことなのでなされて今ここにあるもの同士っていうのが一つ空間にあるっていうのはなかなかないので で、そういった意味ではすごく良い化学反応が起きたんだと思うんですよ。
まさにそう。
はい。
なんかあと今すごい面白いなと思ったのが、土器の修復痕でまさにこう知らない部分を知ってるかのように、しかも青田さんみたいにあのこうなんだろう、違うだろうっていう方向にするという、まあ、青野さんも誠実に言うと逆に自分が信じてるこれだっていうことだから全く同じことのようでもあるんだけれど、あの知らないことを知ってるかのように直すっていう、そのだから学問が表現しない知らない部分をけど表現してるっていう部分になるじゃないですか、
はい、
でその修復痕が少ないっていうのはその知らない部分を表現してるっていうことが本当に少ないんですよって言っているみたいなこう感じがして、例えば修復痕が大きな土器よりもやっぱりこうかけらがほとんどあの完璧に残っていて直しましたっていう感じが出てませんっていう、そのなんかこうそのまただから何って話でもない感じなんですけど、なんか学問から学問がしようとしないその表現をが出てる部分が修復痕なんだなっていう忘れて
多分すごくいい、いい、それは全然的外れじゃないですよ、むしろ非常に、うん、はい、大丈夫です。
あ、で、
要するに感染体のものの方がいろんな情報がちゃんと知れるから正しいはずなのに、修復痕の多いもの、まあ、要するに不完全なものの方が可能性に満ち溢れてるって話ですよ。
可能性に満ち溢れてる、もしくは自分が知ってるって思ってるものが投影されてる
って思われたか。
縄文のなんていう時ってすごい規則的なところでなんか不規則なものが混じったりするじゃないですか、
はいはいはい、
でそこなんか修復してるんですか。
安達さんがつい立ち上がる。
あ、これあで、この辺二股じゃないですか。でずっと二股で、ここ二股で来て、ここだけ一つ股なんですよ。
本当だ。
で、ここやるときに、これ二個じゃなくて一でやってるんですよね、この人た
ち。確かに。
で彼がこう考えた理由っていうのは何だろうって、まあ、ちょっと思ったんですけど、分かんないんですよ。つまりこれで
221、私だったらこう起きてここは2にするなって感じ
とかなんで、いやこういうとこに多分さっき、まあ、小野沢さんがおっしゃったことが出るのかなと。
なんかその自分の中にかけらから想像してこの人はきっと多分こういう全体像っていうけど、あの曖昧だから学問的には表現しないものがこういう具体的なところでは、
これだって別にここを規則的にやってますけど、ここだけちょっと大きくて、あとちょっと微妙に小さければ多分山一個減ったりとか普通にあり得るわけじゃないですか。でもそうじゃなくこうしてるっていうのは、これをやった人がこのものはこういうもののはずだっていうのがあるんですよね。
これがやっぱ面白いですよね。これこっちからこう回るかこう見るかによっても多分違うんですよ、パターンが。
でなんか考古学はなんかこういう部分はこのものはこうだろうっていう、その修復した人のそのものから思ったこととか考えたことじゃないですか。でもちろん一応あの同じようなもので、同じようなデザインのもので、ちゃんとこう全部完全で出てきたものが型であれば、それを参考にしてやったりっていうのは、まあ、原則としてあるんですけれども、まあ、そういうのがない場合も多いですし、例えば縄文土器とかの場合は田村さんおっしゃったように、規則的に見えて不規則っていうのは普通にあることなので、型や似たようなものでこうだからって言ってこれがそうとは全く限らないわけですよね。 だからやっぱりまあ最終的にはそれをやった人がこのものはこうだろうっていうそのものから得て思ったこと、はい、考えが投影されるっていう部分は広角はできるだけ見せないようにするんです。
こうこっちの面を見せるようにするんです。
それは本当に青野さんのそこをこそ伸ばして強調するっていうところと本当に
逆
なベクトルのことなのかなと思って、その両者が一つ空間にあると多分お互いのその何でしょうか、物に対するものとかその形っていうのに対するあの考え方というその違いとか、じゃあそこその何でしょうね、そのものから考えることで、そこには絶対その完全にはこのものの全てを知ることは自分たちはできないっていう、本当にその不完全性の部分をどう補って表現するか、考古学は多分表現することをしたくないんですよ、不完全性をね、
もう こっちなんかなかったことにしたい。
だけどやっぱりその私たちが知るべくもないとか、私たちが表現することができないとか、そういうところこそ多分こう 今というか現在の常識とか、現在のこの社会のあり方とか、そういうのにもう宿命的にとらわれてる自分たちがもう想像すらできないようなものすごくそれこそ可能性のような、私がそれこそ多分最終的に救い上げたい部分とかなんですよね。だからそこをまあご本人がいないのでご本人いらしたら否定されるかもしれないですけど、青野さんはすごくそこをこそ表現するというか表現されている方だなという気がして、
私にもそう見えます。
なのでだから本来であれば原点になる部分、それを多く持っているあの時が、すごいむしろかっこよく見えるっていうのは、そういう表現と一緒にあるからですよね、
そうですよね。
だから青野さんの提供してくださったそのものに対する視点っていうのを当てはめれば、あのものがそういうその可能性とか面白みとかっていう風に転化して捉えていただけるっていうことだと思うので、
あとまさに今回展示したかったそのなんだろう、思いを馳せるじゃないけれど、そういう可能性があるのかもみたいなところが際立ってますよね、あの展示の仕方によって。
考古学とか学問を専門にやってますと、やっぱり自分たちの枠組みに当てはめたくなっちゃうんですよ、当てはめないと私たちはそれを語れないから、だけどそれで当てはめるためにすごくこうあえて語らないよう自分のお城を守るっていう部分もあって、語らない部分っていう、語れない部分っていうのはすごくあるんですけど、そこをこそ表現していただけるっていうのはすごいな。でそれと一緒にやっていただけるといいですよ、同じ空間に置いていただけるという
非常に面白い。なんか残念だなと思うところは、なんか単純にそれをこうやっぱり展示だけでは知ること、展示構成の課題かもしれないですけど、単純にその今ここで見つかったようなことを個人の力でただ見に来て発見しておーって思いを馳せて何か得て帰るっていうことが必ずしもできないじゃないですか。なんかそんなこうインプットがこれでこういうアウトプットができるようなものにすべきとは思わないけど、なんかこういう風に見ると面白いっていうのをいかに人と共有できるんだろうかっていう、なん もどかしさみたいなのが常にあるなと思って、うん、まあそういうものをなんだろうな伝えるっていうのがその展示会場も一つのメディア、土器もメディアだし展示会場も一つのメディアであればこういうふうに言葉を採取して発信するっていうこの建築系ラジオとかみたいななんかものもメディアでそういうものまで含めて考えるべきであってこの会話によって一つ保管されてるのかもしれないとは思いつつやっぱ見に来た人がなんか面白い形だけどそれだけで帰ってしまったみたいなのってなんかこう建築をやってた身とするとあ悔しいなってちょっとなっちゃうようなところもあるなって思う。
ですから説明的になるのはしたくなくて、その何でしょうか、
うん、けどなんかこうこれって人間がいかに表現できるかっていうことの単純な課題多分自分も日常生活の中で伝えたいことを伝えたい人に伝えたい分量で伝えられてるわけではないじゃないですか。 それと全く同じようななんかこうもどかしさだなと思うのでなんかそれができるように真面目に生きろよって自分に言い聞かせるぐらいの話なんですけど。
そうですね、はじめその展示のタイトルとかにも東北地方とか、うん、そういう、まあ、今展示していただいている考古資料は、まあ、全てかなその、まあ、東北地方から出てきたものなので、はい、だそういった名刺もあえて外していただいたんですよね。やっぱりこうできるだけフラットなといいますか、うん、できるだけ軽やかに、
はい、
こう表現を
ただ見るっていう行為がそこに、
そうですね、普段の表現が学問分野ですと説明的に徹するという部分があって、
うん、もう皆までユーザーどころじゃないっていう
説得
が言い尽くさないと
普段の表現なので、まあできるだけそこから切り離したかったっていうのがあって、なんかこういう意図があって展示をお願いしましたですとか、そういったことも特にはご説明することはなく、
あ、なるほど。そう、今言ったこの見方をすれば面白いのにも結局はその学問の枠に当てはまってないだけで、一つのやっぱり見方、ある方向からの光でしかないことも確かで、それを与えなくったって見たいように見ればっていうことがあるようなことはすごい思いつつっていうか。
で最後に改めて展示の感想、展示と私のやってることに対する自己評価、いや自己評価いらないな、やめましょう消しましょう